水保証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、しばらくの間お付き合いをお願い申し上げます。立川談笑でございます。街中でスーツ姿の若者たちを見かけるというのがいわゆる就活というやつ でしかも今リクルートスーツっていうんですかね、男性も女性ももうハンデを押したようなカラーリングで、ね、ヒールの高さも全部測ってんじゃないかっていうような確実的な雰囲気、私はねちょっと見てて違和感があるんですけど、昔のランドセルってそうでしたよね。男の子は黒、女の子赤っていうのから、今は随分とみんなカラフルになってきたなと思うんですけど、その一方でね、就活の子たちが逆に確実化しているのがどうにも気になるんですけどね。で持って歩いているのがES というそうですよ。ES 何かなと思ったらエントリーシート、我々の時代でいうところの履歴書ですね。あれを多分データでやり取りもしたりするんでしょう。フォーマットがあって、でね、パソコンで打ち込んであるわけです。活字になってるんですね。で採用してみるとね、字がえらく汚かったりなんかするのが手書きの字を見たことがないまま採用になっちゃったりっていうね。でそこにね、自画自賛の美辞麗句というのをもう盛り込むわけですよ。自分はこんなことができますとかね、トーフル何点、トイック何点っていうような、でね、あれもね気恥ずかしいだろうなとは思うんだけれども、あれ書かなくちゃしょうがないんですね。我々落語家も実はそういうのを書く機会があって、落語会あちこちやるところのそのポスターの元にする原稿のようなもののため その、ね、プロフィール原稿っていうのを出さなくちゃいけないんですよ。そこではね、遠慮会釈なく自画自賛をしなくちゃいけないんですね。爆笑落語だとかね、もうボーダの涙の人情落語とかっていうようなのを書かなくちゃいけないのがどうにも辛いんだけれども、自分は自分ですからね、もうそれは当たり前ですよ。お客様いらっしゃってますから自信を持って言うんですけど、問題は私以外の落語家がそうやってほざいてる字が自賛を見た時に腹が立つことね、なんて自分は心が狭いんだろうと思ったりしますけどね。さあ今日はそんな就職についてのお話です。改めましてこんばんは。東京 FM FMO 落語千金お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。そして
アシスタントの東京 FM アナウンサー村田睦美です。
落語とお金ってのは切っても切り離せないもんでございまして、お金の話もたくさんございます。そんな落語からお金について学ぼうって、そんな難しい話ではございません。落語からお金の知恵かなんかをちょこっとでも持って帰ってくださいね。
そんなお金にまつわる落語からあなたの未来を照らします。今週は2つ目立川吉祥さんによる創作落語手動販売機を披露していただきます。お楽しみに。水保証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、この番組は水保証券の提供でお送りします。
立川吉祥でございます。私の方で、一席お付き合い願いますけれども、先輩この暑さどうにかなりませんか。しょうがないだろう、エアコンつけたらそれこそ本末転倒だ。でそれにしても暑すぎますよ。ごちゃごちゃ言うな。今日からここがお前の職場だ。それにしても先輩、自動販売機の中って2人も入れるんですね。ああ、大抵の自販機は定員2名だ。自販機の中って人が入ってるんですね。そうだな、自動販売機のほとんどは手動販売機だ。なんすかそれ。まあ、節電のためにな、今ではほとんどの自販機の中に人が入ってるんだ。だからおかしいと思ったんですよ。ダメ元で受けた大手飲料メーカーになんで受かったのかなって、まさか自販機の中で働くとは思いませんでした。文句ばかり言うな。ノルマをクリアしたらな、本部に移動できるから頑張れよ。先輩、どれだけ売ったら本部に行けるんですか。まあ1日5兆円だな。ペットボトルを312横本売ったら本部に行けるから頑張れよ。ノルマきつすぎでしょそれ。全く最近の新入社員は文句ばっかりだな。まあ今日は初日だから俺が一通り仕事を教えてやるからな。まずほらそこに下のところに小銭を入れる穴があるだろ。そこから外の様子を見て客が来たか確かめろ。そんな仕組みなんですか自販機って。だな、あ気をつけ、あとたまにな、子供がそこにガムを入れることがあるから、目がつぶれるから気をつけろ。なんすかそれ。どうだ早く覗いて、客はいるか。お客さんですか。あお客さん来ました。お来たか。じゃあほら早くやれ。なんです先輩、バカかお前は。 お客様が自販機の前に来たらまず何をするんだ、考えろ。お金を入れます。そうだろう。だから早く手をお椀の形にして小銭を受け取れ。下に落ちるだろう。だそんな仕組みなんですか、自販機って。だそうだよ。あ、本当だ、小銭が入ってきました。10円、20円、30円。ん？なんだこれ、10円玉ばかりだな。そうですね、じゃあ1枚お釣り口に戻せ、それを。は？はじゃなくて、バカかお前は。自販機に10円玉ばかり入れたらたまに出てくることあるだろう。あれをやれ。やるんですか？なんでです？なんでとかどうでもいいんだ。自販機がやるから俺たちもやるんだ。機械の気持ちになれ。機械に気持ちないと思いますけれども、まあ、戻しました10円、うん、それでいいんだ。で130円ということは缶ジュースってことだな。じゃあ今度は客がボタンを押すだろう。その客がボタンを押したら、そら上の木の棒がピョンとこう飛び出るから、そのジュースを出せ。自販機そんな仕組みなんですね。なかってそうだよ。あ、先輩、コーラの木の棒がピョコッと出ました。じゃあコーラだからな。じゃ後ろの段ボールにコーラが入ってるから、そこから1本出せ。出しました。はあ、バカかお前は。何です？何ですじゃないよ。全然ダメだ。そのほら、その小銭の穴から外の様子見てみろ。あれ？先輩、まだお客さんが自販機の前に立ってます。そらそうだろ。いや、なんでって。自販機でジュースを買ったらどうなる？最後、ガシャンと言ってジュースが出るだろう。そうですね。客はガシャンと聞こえて初めて、あ、ジュースが出たなと思うんだ。だから早くお前もガシャンと言え。言うんですか？ガシャンって。早く言え。ガシャン。あ、客がジュース持って帰ってきました。お前なかなかいいガシャン持ってるな。ひょっとして経験者か？経験なんかしてませんよ。何ですかいいガシャンって。まあ、とにかくな、これが今日からお前の仕事だ。頑張れよ。なんて仕事なんですかこれは。まあ、とにかく俺はこれから休憩に行くから、一人で留守番やれ。先輩、外行くんですか？ああ、ちょっと表行ってジュースを買ってくる。だここで買ってくださいよ。違うんだ、ここのジュースは冷えてないからまずいんだ。じゃあな。お、誰も先輩に気づかないや。あ、そらそうか、まさか自販機の中に人がいるなんて誰も思ってないもんな。あ、お客さんだ。じゃあまずは手をお椀にして、160円か。ってことはこれペットボトルだな。どんなボタン押すのかな。ちょっと、なんだこれ、緑茶とマテ茶の2つ同時押し。この木の棒が2つ出てる。え、どういうことだ。お金は1本分なのに2つ同時押し。なんだ、落ち着け。そうだ、先輩に言われたぞ、機械の気持ちになるって。どういうことだ、考えよう考えよう。このお客さんはまずはお茶を買いに来たんだ。そこまで間違いない。お茶を買おうと思ったら、なんだこれ、マテ茶、初めて見るな。ちょっとパッケージも面白いから買ってみようかなと思ったから買おうと思ったけども、でもあ、まずかったらどうしよう、不安なんだ。だから運試しに2本同時に押したんだ。ということはどっちを出せばいいんだ。考えろ考えろ。まず緑茶を出した場合どうなる。緑茶を出せば、あ、緑茶か、美味しいなと思って終わる、仕事に戻る。マテ茶を出した場合、いや、マテ茶出てきた、飲んでみた、うまい、これはうまいとなったら、職場に帰って同僚にマテ茶うまいぞと口コミでまた評判が広がって売り上げ増える可能性があるから、だからマテ茶を出せばいい。違う、罠だこれは。そうだ、思い出せ、子供の時だな、あの夏だ、確か2つ同時に押したら2本出てくるっていう魔法の自販機があって、あの噂が広まって、あの時みんなで買いに行ったっけ、わざわざ。ということは今俺がここで2本同時に出せば、その噂が会社に広まってみんなが買いに来るから、そして売り上げも増えるから、緑茶と混ぜちゃう、2本同時出しだ。ガシャンガシャン。おい、サボってなかっただろうな。サボってませんよ先輩、今もちゃんと機械の気持ちになって客をさばきました。そうかそうかそうか。まあでもお前にもな、飲み物を買ってやった。緑茶と待て茶どっちがいい。緑茶と待て、先輩だったんですか。お前を試させてもらったよ。こういう事態にお前がどういう判断をするか見させてもらった。日本同時だし悪くない選択だ。お前の考えは手に取るように分かった、というか聞こえてきた。お前自販機の中でごちゃごちゃ喋りすぎだ。お前独り言がでかいから気をつけろ。すみません。とはいえな、お前は合格だ。こんな自販機で働くような人間じゃないから、明日から早速別の場所に行ってもらうからな。え、じゃあ先輩、僕明日から本部に行けるんですか。本部、そんなわけないだろ。明日からお前は当たり付きの自販機で頑張ってもら
う。立川吉祥さんによる創作落語、手動販売機でした。吉祥さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
まさかまさかの、 自動販売機の中に2人。
そうなんです、あの、ね、絵が浮かんでくださったら一番いいんですけどね、うん、本望ですね。そ
ういうごちゃごちゃ言うなって、ね、
これ落語聞いてる間私も談笑さんも同じスタジオに、まあ、いるんですけど、うん、収録の都合上こう声を出しちゃいけないですよね。それも笑いをこらえるのが本当に大変、う
ん、ありがとうございます。
これは何着想のなんだきっかけというか何がある
の？でもやっぱりなんか、いや自販機を見ると、うん、本当なんかねちょうど2人用なんです。なんかその大きさが本当にあの中に2人立ってるような感じがしたことがあって、うん、多分そこからですね中に人いんなってなんか本当帰り見てください。もうちょうど2人立ってるんです本当にあの
ち
ょうど そのサイズなんですよ。
ガシャンっていう
ね。たまに田舎行ったらの一人用のやつがあって自販機だ、細い自販機あってこれ一人用だとかなんかねいろいろ考えることありますけど、
中の二人ヒートとポンプっていうのが入って
る二人、ね、さあここからは立川吉祥さんを迎えしまして、うん、いろんなお話を伺っていきたいと思いますけども、うん、
でも自販機って昔はもっと今より手動式なイメージがあって、
はい、
あのガムの自販機ってありませんでした？ガチャンガチャンって出てくる、あの一つずつ下にずれてくのがこう透明なガラス越しに見えるの、
ね、
あれが置いてあるところに行くとあって心子供心がワクワクしたの、うんうんうん、あとねジュースの自販機、
はい、
上にこういうね透明のフラスコの逆みたいのがついてて、あの下からねチューって噴水みたいにそこに、ね、オレンジジュースがチューってなってるんですよ。紙コップで買うんだって誰にも伝わらなかった
知らなかったですね
こう錦糸町の、ね、駅ビルにあったんですよ、
うん、その中が見える感じがたまらないですね、うん、子供にとっては、ね、
最近なんかの電光掲示板なんかあの駅のホームとか
そう
ちょっと未来の自販機がありますねなんか、
ねう
ん、あれは人入ってない
、あれ3人ぐらい入ってる、
あれは入って
る、あれは入ってるでしょ
あれは忙しそうですね、中も
入ってるやつありますけどね、
まあ、あの自動販売機に入るということで見えないところの大変なお仕事というお話でもあったんですけど、
う
ん
う
ん、
まあそういう解釈もできますね
あの落語家さんの、はい、その見えないところとか落語をしていないところでのお仕事っていうのはどういうものがあるんですか？はい、
どうなんで、でもなんかあの2つパッて今思いついたのが、1つはなんかあのいつも同じ話をしてるような気がされる方もいると思いますけども、講座の上で結構あれ講座で喋りながらなんかその場その場であのお客さんの反応とかなんかいろいろその場で結構週なんかやったりしてることが意外となんかね、あの普通覚えた話をやってるだけじゃなくてその場でめっちゃ考えてるってこともありますし、あとやっぱもうあのね、まだ若手なんで事務所とか入ってないから自分でなんか全部あの要は DM を出したりとか予約を受け付けたりとかっていうのがあるんで、
DM 出したり、あそうですか、
それも全部自分でやって、それこそこういう仕事のなんか交渉事とかも自分でやってますから、なんかそこがなかなかしんどい。
大変。吉祥の場合はさ、あのほら会のチラシ、はい、ポスターだとかのデザインが活かしてるじゃん、
う
ん、
あそうですね、一応そこも自分で、う
ん、あれ君が作る、それとも発注する？
あ一応発注はするんで、うん、まあ、なんかイメージ伝えて、うん、でまあ、友達なんで、まあ、こう一緒に作るんですけど、
うん、
そうですね、それもだいぶしんどいですね、なんかね、うん、
でお話の部分じゃない部分すごく多いんですね。
あそうそうそうそう、
はい、雑務は結構ありますよね、
うん、あるあるあるある、うん、だから我々本当体持ってってポンってやればいいだけだから、ね、あの何かを仕入れたりだとかする必要はない仕事なんですけれども、ええ、その分ね、いろんな折衝ごとだとかね、細かいことっていうのは意外にありますね、うん、しかもね、吉祥なんかの場合はいろんな仕事もやってるし、
うんうん、
でね、本人曰くあの吉祥は何人かで作ってるっていうんですよ。
一応なんかそういう分業制というか、あの立川吉祥っていうのが、まあ、あの虚像があって、そこに今私含めて何人かでこの一人のやってるっていう設定でやってるんですけど、ただ今メンバー0人で、まあ、自分だけで結局やってるんですけどまあ、いずれなんかその分業なんかそのなんかね、昔そういう数学者の集団とかあったみたいで、その4人ぐらいで 1人みたいな感じで、
あ藤子 F 藤子不二雄みたいな、
そんな感じですね、いろんな論文とか出せるみたいな、いずれなんかそういう制度を取りたいんですけど、まあ仲間が集まってこないっていうのが今そうそう、一人でやってますね今。
へえ、うん、あそうかそうかそうかそうか、うん、いやだからね、いろいろあの落語家ってフラッと言ってね、うん、話をするだけっていうそういうイメージもあるし、うんうん、それでやってる人も中にはいるんですけどね、たくさん、まあ、我々みたいな割とこういうふうに積極的に仕事をいろいろあの拡大させてる人間はね、意外に忙しいんですよ、うん。
吉祥さんから何かお知らせありますか？
ありがとうございます。6月の29日ですね、はい、独演会がございまして、うん、三越前の日本橋邸というところで、7年目の吉祥という会がありますんで、うん、今日みたいな新作落語3本やるつもりなんで、
チラシ見た、チラシ見た、
かっこよかった。 ありがとうございます。ちょっと今回の調子乗ったチラシを作らせてもらって
それもまたご自分で作ったというね。そうなんです。6月29日ですので、うん、はい、皆さんぜひ
お願いします。
さあ、お時間ということで、立川吉祥さん来月もお越しいただけるということで、
はい、また何かしら考えてまいります、
はい、楽しみにしています、
はい、お願いいたします。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてはこちらのコーナー、投資のネタ帳。みずほ証券が初心者の方へ投資のヒントをお伝えします。さあ、今日は就職というテーマでした、うん、就職何かと大変ですが、うん、この時期は嬉しいこともあります
嬉しいこと、
この時期はボーナスを支給する企業が多いんです。マイナビ学生の窓口が今年の5月に行ったボーナスの主な使い道という調査によりますと、貯金と答えた人が 51% と最も多く、旅行と答えた人が2番目に多くて 10%、以下生活費、親へのプレゼントなどが続きます。もし投資に興味をお持ちでしたら、貯金しようと考えているうちの一部で始めてみてはいかがでしょうか。
以前投資を始めるのにそんなに大きなお金はいらないなんていう話もしましたよね、
はい、初心者の方はまず投資の感覚をつかむために少ない金額から始めたり、投資する商品もリスクが低いものや分かりやすいものから始めると良いと思います。
具体的にはどんな商品があります？
リスクが低い代表といえば個人向け国債がありますね。国が発行した債券ですから安心です。半年ごとに利息がもらえますし、1万円から購入できますよ。注意点としては、原則として発行後1年は中途換金ができません。2年目からは中途換金は可能ですが、中途換金の際は額面金額等から中途調整額が差し引かれます。
個人向け国債なら投資もそんなに敷居が高い感じがしないですね、
はい、他にも ETF や投資信託などでも1万円程度で購入できるものもあります、今日お話しした個人向け国債についてはみずほ証券のホームページで詳しい内容を見れますので、アーカイブのページのリンクをご参照ください。このコーナーではみずほ証券から初心者の方にも分かりやすい投資についてのお知らせをお伝えしていきます。
わみずほ
東京 FM FMO 落語千金お金を学ぶ落語の時間、長らくのお付き合い誠にありがとうございます。就職、まさか自動販売機の中に就職しないまでもね、みんなそんなね、この仕事この仕事って決まってない人って多いじゃないですか、うん、あちこち受けてみてね。
そうですよ ね、
受かったらそこに行ってみようというような、だからとっても不安もあるだろうけれども、本当にね、手当たり次第で行く先々の水に合わねばだと思うんですよ、それはね、思い描いたようなね職場じゃないかもしれないけれども、それはねみんなにとっても当たり前ですよ。そこで自分がどう柔軟性を持ってそこにフィットして、その中で活躍しているかっていうのを考えて、で私はね、言っていいのかな、合わないなと思ったら、もう転職するっていうのもね、勇気を持ってやるっていうのも大事だと思いますよ、
もう今は転職っていうのもね普通になってきてますしね、
ですからそのね最初の就職ということで頑張ってる人たち多いでしょうけれども、そこは柔軟にね、失敗しても大丈夫ね、とにかく前を向いて頑張ってほしいなと思いますね。
今日の放送はポッドキャストでも聞いていただけますので、東京 FM のトップページからアクセスしてください。また番組への感想メッセージもお待ちしています。さて、談笑さん、来週は、
来週はですね、古典落語愛宕山をお送りします。お楽しみに。一席のお付き合い誠にありがとうございました。お相手は立川談笑と
東京 FM アナウンサー村田睦美でした。投資は必ず儲かるものではありません。価格が変動することによって損をすることもあります。投資に関する最終決定はご自身の判断でお願いします。また、投資を行う際は、証券会社から受け取る説明書、契約締結前交付書面をしっかり読んでください。 みずほ証券株式会社は関東財務局長金商第94号として登録されている金融商品取引業者です。みずほ証券プレゼンツ落語千金、お金を学ぶ落語の時間。この番組はみずほ証券の提供でお送りしました。